今日は生活工房 Do を主催しておられます土井恵子さんに来ていただきました。土井さんが今やっておられる講座は、人とのつながりを通じてといろいろ講座、特に物の整理整頓というかことですけども、土井さんの書いておられる文の中でですね、ちょっと目についたのがあるんですけども、震災体験をして一瞬で全てをなくしてしまう体験をしてからは、気に入らないものを使って暮らしていることの方がもったいないと気づいた、今はコップ1個、台所道具1つでも使って気持ちいいものを厳選して、好きなものに触れることで日常が充実して生きている幸せを感じるというような、
それ書いておられますね。実は私が書いたのではなくて、取材記事なんですけどね、私がそれに近いことをお話ししたんですけれども、物は所詮物だと思うんです。
そうですね、
物でしかないと思うんですが、なんかこうもったいないという言葉でいっぱい抱え込んで手放さないでいる人とか、物に埋もれて暮らしている人もたくさんいますよね。で鬱陶しくなって最後はどうしていいかわからないとか。であと私はその時はまだちょっと30代半ばぐらいで、
震災の時ね。
そうですね、38、ちょっと嘘言いました、38でした、
結構です。一つや二つ騒いでも大丈夫です。
まだね、今ほどその日々の暮らしっていうことをそんなに考えが固まってなかった時期なんです。で、そのうちとか、なんかそんなぐらいに思ってた部分もありました。でも、あの時思ったんです。煙が部屋から出るのを見てて、で、その時にこれからは本当に大事、自分が大事だと思えるもんだけで、なんか、毎日を大切にしていきたいなって。大事なのは物じゃなくて日々を大切にするとこです。そのための手段、
物は、あくまで道具ですからね。
そうです、それを思ったんです。毎日を、なんかこうちゃんとって言ったら変ですけど、充実させていきたいなって。でそれがタオル1枚であったりコップ1個であったりとか、例えばですよ、でそういうことなのかな。でそれをちゃんと使ってたら、もしもそれが壊れたりなくなったりすることがあったとしても、そんなに物に執着はしないで済むんじゃないかなって。逆に大事にするってことはそういうことなんじゃないかな。
なるほどね。ちょっと意味が違うんかも分かりません。僕はあの時に思ったのはね、本当コップにしろ割れるものなんか特にそうですけど、もううちも部屋の中ガタガタになってみんな壊れたんですが、高いええもんほどよう割れてんね。で安もんといったら上は悪いですけども、どこでもあるような茶碗とかそんなん割れんと残ってた。であの時に、こんな高いもん買うてもしょうがないから、もうこれからはもう何でもええから自分の使う一個だけでええというふうに感じたんですよ。
それもあると思う。それも全然正反対の話ではないと思うんです。私は例えば金の縁のついたそのブランド物のコーヒーカップなんか持ってたんですけれども、それがちょっと欠けただけでやっぱり完成度の高いものってとってもみすぼらしく見えた。その反面、土物の器はひびがいっても欠けても割れてても
味がある
という。そうですね。なんかそっちです。私が大事だなと思ったのは、なんかこうそういうなんて言うんですかね、物が醸し出すもの、自分の日々の暮らしを豊かにしてくれるもの、そういうものを持ちたいなと思ったんです。
そうかそうか、金額の効果がどうのとかそういうことではなしですね。
今
おっしゃるように完成度の高いものほど一つかければそれでアウトになる場合がありますからね。
すごくなんか持ってる価値までも変わってくるような。
それは未完成の方が公共局でも魅力がある。
いやだから土物の器は使えば使うほどお茶も染みて、茶渋さえ味になって、手垢も味になって、そういうものを大事に日々の中で、使っていきたいなと思ったんです。
そういうその震災の時に感じられた体験というのは、今やっておられる工房の、講演会とかそういうのにだいぶ役に立ってますか？
もうやっぱりあの時のことが出発点ですから、だから毎日大事にしようねって、今日が明日につながっていくよっていうことをね、
なるほど、
いろんな角度から言ってます。でやっぱり今物の話出ましたけどね、物だけじゃなくて家族とのコミュニケーションとか、そういうのがないと、どんなに物がそのカップがコーヒーカップがよくて、中のコーヒーが美味しいいい味でも美味しく感じられないじゃないですか。
そうですね。
だから家族との関係とか周りの人たちとの関係、やっぱりそういうのすごくそれも含めての 暮らしの提案。
いや、僕はコーヒーは味分かりませんけど、ビール好きで飲むんですが、ビール一杯でもですね、嫁さんが怖い顔しとったら、同じビールでも味がまずい。
そうですよね。
やっぱり、ちょっとでもニコニコしといてくれたら、もう一杯飲むかいう気になりますもんね。
そうですよね。
うん、生活はそんなもんでしょうな。
やっぱり、その物はあくまでも手段で、うんうんうん、やっぱりそれを取り囲む人の関係。そうですね。うんうん、だから、毎日の暮らしやすさっていうのも家族に分かりやすく暮らすとかね、そういうことが大事だって、こう暮らし方を作っていく。
うん、
女の人だけが台所をこう、うん、管理してるんじゃなくてね、家族みんなで作ろうとか、
はい、すいません、分かりました。
そうですよ。私
はちょっと、はい、最近ちょっと頑張ってますけどもいや、それともう一つ古傷をまた起こすようで申し訳ないんですが、震災の時に、
はい、
宝塚に行かれた、
はい、
それの後ろめたさがあるということをおっしゃいました、はいはい、それは今のその生活なりお仕事にやはりいいように影響してるんでしょうか、はい、悪いように影響してるんでしょうか。
いいか悪いか、うん、あの時の後ろめたさが私の中で多分宿題、うん、こうになっていて、こうやらなかったことが宿題になっていて、うん、それが時間とともにこう自分の中で軸になってるような気がします。そこを忘れないで人にいろんなことを伝えていく、うんうんうん、私も自分の暮らしも考えて、うん、家族とも考えて、そして人にも伝えていく、その軸になってるような気がします。
うーん、
あのおかげで今、はい、こうしていろんなことがこう考えられると思ってます。
なんか心の中の重し、重りでなしに重し、うん、いいよの意味ですよ。重たいにつしてなって困るんではなしでね、やっぱりなんか自分がパッと飛んでいきそうになった時にちょっと待てよとこう抑えてくれるような、
そうですね、
そんな感じですね。
仕事だけじゃなくて、うんうん、地域に暮らしていると人と関わるといろんな揉め事もありますし、うんうん、 そうですね、そんな時にちょっと鬱陶しくなって引っ越しすると楽かななんて思う気持ちもひょいとよぎりますが、
そうですね、
それでもやっぱりそこで人間関係をやっぱり作り続けていく、
うん、
それはそういう軸になってくれてる、重しになってくれてるおかげだと思います。
そうですね。ですから大震災というのはもちろん大きな不幸もありましたけど、あながち不幸ばっかりでなしに、いろいろと生き方を教えてくれる教訓でもあったわけでしょ。
そうですね。
ね、
やっぱりいろんな人と関わって地域の中っていうのはもういろんな人がいるわけで、うん、自分と気の合う人ばっかりじゃないんですよね。
そうですね。
そんな人ともちゃんと、うん、いい具合に関わっていきたい、
うんうんうん、
まあ、その宿題をもらってることでもあると思うんです。
なるほどね。さあ、そういう宿題がまだ完全に解けてるかどうかは分かりませんけどもラジオ局の皆さんにね、はい、そういう、まあ、震災の時だけでなしにそれ以後、まあ、やってこられた活動も通じて、
はい、
これからまたもうすでに最後でも大きな災害もあったわけですけれども、はいはい、これからまたどんな災害が起こるか分からない、
うん、
その時の、まあ、心構えといいますか、はい、アドバイスがあったらお願いしたいんですけどね。
はい、まず人に分かりやすい暮らしっていうのが大事だと思ってます。
ほうほうほう。
人に分かりやすいっていうのは、
はい、
例えば誰にでも手を貸してもらいやすい環境を自分で普段から作っておくということ。で、環境っていうのは物の配置だけじゃなくて心のオープンさも入ってくると思います。やっぱり閉ざしてる家ではなかなか人の助けも入りにくいです。そういう意味でこうなんていうか人に分かりやすい暮らしをいつも心がけていくのが大事だなと思います。
ね、
でまたちっちゃい日々のいろんなことで言えば、
はい、
何気なく置いた棚の上のもので怪我をすることがないように。もう地震のたびに私は、
ね、
頭に怪我をしたとかっていう人を聞くと、
はい、
もうダメ、簡単にそんなものを置いちゃって
そうか、
思います。
なるほど、ね、
ちょっと想像してみてください、うん、あ、これ揺れたら落ちるなってい
っぱいありますね、
うん、そうで、じゃあどうしたらいいかなっていうのをちょっと考えて、置かないんじゃなくて置くにもちょっと向き考えるとかいろいろ。
これね、震災の後は僕らも思いましたよ。上に物置いたらいかん、それから重たいものはなるべく下とか、はい、いつの間にか忘れて気がついたら、はい、まあ、物言うと増えていくんでね、
はい、
でその割に部屋は広くなりませんのでね、はい、積み上がってくるとかなるんですね。その整理の仕方なんかもやっぱ講座でいろいろされるんですか。
やっぱり今大事なものって常に変わっていくので、
うんうん、
必要なもの、暮らしに必要なもの変わっていくので、
はい、
常に見直しをして風通しのいい暮らしをしていると収納の中も片付いて、そして外に出て何気なく置かれているものもしまうことができるかもしれないし、そんなふうに、まあ、伝えてます。
なるほど、ね、
いつも見直して風通しのいい暮らしをする。それをさっき言った人に分かりやすい、
そうです、ね、
暮らしにもつながっていくと思います、
うん、でそれと同時に人に分かりやすいということはやっぱり隣近所のお付き合いというか、やはり普段から からの付き合いもそれしとかないかんわけですね。
はい、私はそれなるべく心がけてて、うん、まあ、年に、夏と冬大きな宴会を家自宅でつい先日もやりましたけど、もう20人以上この間来てちょっと大変でしたけど。
そんだけ入れる部屋あんねや。
いや、ぎゅうごった返してましたよ。私も誰が来てたかなと思って、ま
あ、スペースの問題でなしにね、
はい、
うんうんうん、そういうようにあの地域の方とはやっぱりコミュニケーションを図るということも大事かもわかりませんね。
そうですね。
さて、あのコミュニケーションといいますと、これはあれですね、土井さんご自身は今宝塚にお住まいですけれども、はい、西宮のコミュニティ FM といいますか、
はい
はい、あの桜 FM、はい、これで番組やってはるんです
ね。そうなんです。
どんな番組ですの？
暮らしのヒントという番組で、うん、衣食住のことから今言ったような家族のコミュニケーションですとかね、はい、心の問題とかね、うん、もういろんなこと取り上げてます。毎日気持ちよく暮らしていくために、うん、あの必要なヒントが、うん、提供できているかな。12年目かな、開局以来ですから。
あ、そんだけ続いてるのはやっぱり届いてるから、それはやっぱり、
うん、でもあんまりかあの深くなんて言うんでしょう、計画的にっていうんじゃなくて、はい、いつもいつも私の心の動く方向で番組を提供させていただいてます。
うん、それは何曜日の何時ですか？
金曜日の11時から11時半ぐらい、
夜のお昼、
夜、午前中です。
午前、はい、お昼の時間ですね、はい、金曜日の11時から11時半まで、
29分から
その、まあ、30分の番組ですよね。はいはい、タイトルを教えてください。
暮らしのヒントって言います。
暮らしのヒント、はい、これは FMYY ではありません。
はい、
桜 FM、ね、
はい、
暮らしのヒント、
はい
はい、土井恵子さんの番組が毎週金曜日11時から流れてますから、そのやっぱり桜 FM も西宮地域でないと聞けないんでしょうか？
そうですね、あれは、うん、西宮はずっと北までありますの で、
ああ、そうですね、
広く電波は飛んでるんですが、うんうんうん、まあ、ちょっと神戸だったら東あたぐらいまで飛んでるかな。
ああ、そうですか。
ちょっとここまでは。
なるほどね、はい、うん、まあ、しかしお互いにね FM 局としては、あ、そういう意味ではあの提携するというんでしょうか、お互いに聞いたりして、はい、いいところまたいただくとか、
はい、
この番組のいいところもまた持って帰ってください。
はい、また番組の中で言いますね。
そうですね。はい、本当、震災後、たくさんの FM 局ができまして、
はい、
地域のコミュニティのために、身近な話題をどんどん提供してますでしょう。はい、僕は、いわゆる、規制のラジオ関西とか、そういうところでも番組やってますけども、はい、それはそれなりの役割もあるんですが、はい、小さい放送局の役割というのは、これからものすごい大事だと思うんですよ。
は
い、
そうですね。
そういう意味では土井さんの今やっておられる番組、はい、それからやっておられる講座というのは非常に大事になってくると思いますので、
はい、
頑張ってやってください。
はい、はい、地道にやってきます。
そうですね、はい、いや、あんまり派手なことない方がいいんですよ、
はい、
打ち上げ花火やったら一発で終わりやけどもね、
はい、
うん、もう低空飛行で、
はい、
一つ頑張っていきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。ということで今日は生活工房 Do の土井恵子さんに来ていただきました。この番組の初めにもちょっと申し上げましたけども、佐用町とか宍粟市の方で大きな災害がありました。ボランティアの方、もう9月になりましたから学生さんも学校もあるでしょうけども、土曜日とか日曜日ですね、それから会社勤めの方も今別に日曜日休みでなしに普通の日が休みという方もあると思いますので、そういう方ができたらボランティアで参加していただければ現地の方大いに助かるんではないかと思います。一つよろしくご協力のほどお願いいたします。それでは今日の放送はこれぐらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。